詩編37編3節から4節の御言葉です。この御言葉が私たちのうちに働いて大きな力を持って支えてくださったと思います。感謝を込めてもう一度皆さんで、聖書をしたいと思います。詩編37編3節から4節。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。では川端牧師より誠実を養えというタイトルで語っていただきます。
皆さん一瞬、マスクを取って、今年の喜びを前面に表してご挨拶いたしましょう。こんにちは。今年最後の礼拝ですけれども、もう一度、今年の一年の御言葉を振り返りたいと思います。この1月の最初の2回目ですかね、その礼拝で、この同じ箇所をメッセージいたしましたけれども、同じことを繰り返すことになると思います。もちろん内容は違いますけれども、この御言葉にこう親しむということを来年度も覚えたいと思います。皆さん、自分のことは自分ではなかなか分かりません。ネットにあったある投書ですけれども、新幹線に乗っていて、老夫婦が乗り込んできて、前の座席に座ったそうです。そうするとどうもお弁当を開いて食べ始めたみたいで、それがその、夫の方のですね、方からちょっともう聞き苦しい音が聞こえてくるわけです。それはピッチャッチャッチャッチャッチャッとこう噛む音ですね。その音がずっと続いているので、それがもう気持ち悪くて気持ち悪くってたまらないと、やっと食べ終わったかと思うと、今度は口の中のものをこうチュッチュッチュッチュッチュッチュッ言わせながら、いやそれがずっと続く。もうそれがもう、新幹線を降りてからももう耳に残ってしまって耐えられなかったという、そういうお話でした。そしてなんでこの奥さんはご主人にそのことを告げないのか、このずっともう何十年ともこの音に、苦しめられてきたはずなのになんで言わないのかというようなことでありました。私、若かった時よりも若い、牧師と一緒にハンバーガーを食べたことがありました。アメリカでの話なんですけども、またその彼がですね、ドラマ、美味しい給食の甘利田先生のように、もうそれはそれは美味しそうに、もうこんなにニコニコしながらこうやって食べるんですよ。ところが彼もそれはくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃして食べるもんだから、私、彼に、忠告いたしました。その音なんとかならないかって言ったんですね。で、そうなんですか、僕そんな音立ててますか。もうそんな音立ててたら絶対に結婚することできないぞっていうふうに、言ったんで、じゃあどうしたらその音が出なくなるんですか。簡単なことだよ。もうその食べてる時に唇をとこうしっかりと、閉じて食べれば音はしないんだから。あ、そうなんですかと言って、それからおよそ1年半後に彼は結婚いたしました。私のおかげだと思います。しかしね、私も人のことを言えないんですよ。学生の時ですが、東京にあった韓国人教会に通っていました。そこの、伝道師さん、ご婦人でしたけど、その方にとてもよくしてくださったんですが、あの時彼女と一緒に食事をしておりましたら、突然彼女が私に向かってこう言ったんです。川端さん、私川端さんのことを大好きよ、でもね、その食べ方なんとかならないって言われたんです。ちゃんと私その時口を閉じて食べてたんですよ。しかし彼女には前歯だけで食べてるって言うんです。私の ちょんちょんちょんちょんってすごい勢いで前歯だけで食べてるっていうので、その音がもう気になってしょうがない、奥歯で食べてくださいって言われたんですね。そうなんですか。確かにね、私の前歯でウサギのように食べる、ウサギとその方も、ウサギと一緒に食べてるようだというふうに私に言われました。それでその時からちゃんと奥歯でゆっくりと噛むように、30回噛むように心がけてきました。 でもこの教会で、まあ、そんなに昔じゃないですけども、ある女性から牧師との隣で食べてるとウサギと一緒に食べてるみたいだってまた言われたんですよ。でなんでだっていうと、サラダにドレッシングもマヨネーズも何にもかけないで食べるので、ウサギと一緒に食べてるみたいだって言われたんです。さすがにそれはほっといてくださいということでありましたけども、でも自分のしていることでなかなかわからないものであります。で私この年取ってきて、その眩しく光が眩しく感じるようになって、まあ、今は違いますよ、偏光メガネをかけて外を歩くんですけども、それがいつの間にか真っ黒になっているということが自分でもわからないんです。ある時、津山家の車に乗せてもらってですね、その時乗り込んだら、それはもうあの子、イコピーとまだ呼んでたあのイコちゃんがですね、突然ギャーンと泣き始めたんですよ。私の方を見てもう体をブルブル折らせて泣き始めて、そして優子さんが牧師だよ牧師だよと言ってくれたんですけども、でも眼鏡外してももう泣き止まない、ずっと車乗ってる間最後まで泣き止まないというような状況で、自分でも分からなかったんですね。もう真っ黒な眼鏡になっていて、それで怖かったんだと思います。この間もここ教会から駅から教会に向かって歩いている時にですね、うちの教会の夫人とすれ違った時、しかしお互いに気がつけなくって、そしてパッとその彼女の方が振り返って、あ、牧師というふうに声をかけてくれたんです。そして彼女が言った一言、一般の人には見えなかったのでって言われたんです。一般の人に見えないってどういう意味なんだろう。確かにもう眼鏡真っ黒になってマスクをかけていたので、ちょっともう嫌な感じだったんだろうとは思います。自分がそのようになっていたんだということを全く気がつかない。またある時はこの、真夏の暑い時でしたけど、この外から教会に入って街道に入ってきた時に、なんでこんなに暗いんだ、なんでライトをつけないんだというふうに、言ったら、上野牧師が、暗いのは牧師の方ですって言われたんです。私の目の方が真っ黒になっていて、そして部屋が真っ暗に見えたんですね。分からないんですよ、自分の方が暗いんですよ。で自分自身というのはなかなか本当分からない、そういうものだと思います。じゃあ言ってくれる人、言ってくれば本当に幸いで、あの老夫婦のように年取ってからもずっとそんなにくちゃくちゃくちゃくちゃ音を出したまま言って嫌われるということになってしまうわけです。皆さん今日来られるときに鏡の前に立たれたでしょ。必ず鏡の前に立って自分の顔を見て来られるはず、髪の毛がどうなっているか見られるはずだと思います。私たち毎朝鏡の前に立つってことはとても重要だと思うんです。で一番重要なのは私たちの魂、私たちの心、それを照らし出してくれる鏡を見るっていうことは日頃からしていかなきゃいけないこと。それは人も言ってくれない、自分でも気がつかない、あるいは人も気がつかないことがあるわけです。私たちの鏡、それはイエス・キリストであり、また聖書の言葉であるわけです。でこの1年間私たち夫婦は特に覚えて、この詩編37編3節4節を朝食の前にいつもこれを声に出して聖書をしてきました。上野家も家族5人これをずっと朝、みんなで、聖書をしてきたというふうに聞いています。そうですよね。でそのことによってこの自分たち自身がこう照らし出される、励まされるということを体験してきたわけです。でこの教会はご存じの通り御言葉を学ぶということを大切にしてきています。それが私たちの鏡です。これによって自分が正される、自分の あの今の状況感情がどういう状況にあるか、あるいは長い目で見れば自分の性格がどのようなものかが映し出されて、そしてそれが強制されていくっていうふうになるわけです。だからこれが本当にこの御言葉を学び続けるということ、また唱え続けるということが大切だということを思わされます、このだから来年また新しい御言葉が用意されますけれども、今からでも遅くはありません。毎日朝この御言葉を朗読する、声を出して朗読する、声を出してそれを復唱するということをぜひ始めていただきたいと思います。詩編37編3節4節、この今日は誠実を養いということにしました。1月の時には主を己の喜びとせよというタイトルでお話ししています。皆さん、誠実こそ祝福の源です。誠実、主に対する誠実こそ私たちを養っていきます。人を妬まず、そして善を行い、損しても怒らず、主を喜びとする、それがキリスト者の生き方です。主に愛され、主に知られたことで、もうそれだけで心が満ち足れる、それが信仰者の暮らしです。主に信頼して自分の我を捨てて淡々と誠実を尽くして生きていく、この御言葉を復唱するたびに朝はそう思わされます。もちろん弱さがあってその通りにできない、しかしまた翌朝それをその言葉によってもう一度生き返らせられるということがあります。私 の牧室の牧師ですか、あの事務室の私のコンピューターのようです。古くなりましたね。で、コンセントを外してるともう死んだままその日一日は使えなくなってしまうんです。あの時もうこれで死んだと思って、富山に植える上野牧師にコンピューターが死んだよというふうにメールを送ったんです。そしたら大丈夫だよ、大丈夫ですよということで、明日の朝になったら復活しますというふうに言われました。そしたら翌朝行ったら本当に復活してました。たとえ死んでも翌朝は必ずよみがえるということ、御言葉によってよみがえっていくという生き方をこれからもしていきたいと思います。今日、第一番目、順番に見ていきたいと思いますが、主に信頼して善を行う、主に信頼して善を行う、この時主の目に善であること、主の目に正しいこと、つまり主を基準にして正しいこと、善であることを行うということです。自分の目に正しいこと、自分の目に善であることではない、自分の感覚でその善悪あるいは正しいかということを決めるのではない、主の目に正しいことを行うわけです。でも今私たちのこの時代っていうのは自分の感覚で正しいこと、良いこと、また善なることを、あるいは自分の得になることを行う、そういう時代になってしまっています。聖書にもそういう時代がありました。それは詩式の時代です。詩式の一番最後の言葉21章の25節というのは詩式をまとめるような言葉でありますが、その頃イスラエルには王がなく、おのおの自分の目に正しいことを行っていたという、そういう時代でありました。そしてこの詩式の時代こそ最も暗黒の時代でした。主が見えない、そういう時代でありました。自分たちの勝手なことを行っていて、霊的に暗黒の時代だったと言われていくことになるわけです。だから自分の目に正しいことを、善なることではなくて主の目に正しいことを行うということです。信仰、この自分は主の目に正しいこと、善なることを行っているということが 私たちの信仰生活に確信を持たせることになります。私は自分の目ではない主の目に正しいことを行っているんだというこの確信、この確信で私たちは生きていきたいんです。主の基準で善を行うならば、主がその私たちの良い行いの実を結んでくださいます。それが信頼するということです。忍耐強く不屈の心で善をなし続ける、自分がこうして、こう善をなし続けて期待通りにその善が報われるということはないかもしれない。でもその善が報われるか報われないかということは考えないで、淡々と主の身に善なることをなしていく、そして失望しない、その時にその結果がどう出ようと不平を言わない、人を憎むことも恨むこともしない、また仕返しもしない。皆さん、私たちはイエス・キリストと共に十字架につけて死にました。十字架につけられて死んだということは、それはもはやキリスト以外の何者も信頼しないということであり、まあ、キリスト以外のことは全て諦めているということにもなります。これがキリスト以外に何も信頼するものを、絶対的に信頼するものを持たない、これが信仰者の平安です。何が起こっても何を失っても絶望しないということです。私はキリストと共に死んでいる。しかしね、同時に皆さん、まあ、ご存知の通り、私たちはキリストと共に生きているわけです。キリストと共に死んでキリストと共に生きている。なので私たちはキリストに信頼して淡々と善を行っていくわけです。主がそのように、私たちがそのようにするとき、主が私たちの善行を、正しい行いを放置せずに、主が主ご自身のために身を結んでくださいます。こうして淡々と主の身に正しいことをなし続けていく、そして失望しないで生き続けるっていうこと、その時に主がそのこと、主の方が覚えていてくださるんですね。ルカの福音書1章のお話です。祭司ザカリアと妻エリサベツ、この夫婦、彼らには年を取っても子供がいませんでした。彼らの願いというのは子供が生まれることでした。しかしもう時が過ぎて、子供を産むことがもうできなくなる年になっても、もう子供を持つことは叶わなくな、持つことはありませんでした。しかしルカの1章の6節にこうあります。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたって言うんです。子供が欲しい、当時子供がいないということは、それ自体が恥ずかしい、女性にとっては恥とされていた、そういう時代です。しかしそれでもこの夫婦は何十年とその願いを持ちながらも、そしてそれが叶えられなくても神の前に正しいことを行い続けていた、すべての命令と掟と落ち度なく行っている、そういう人生を歩んできた2人でした。そしてもう彼らは子供が生まれるということは諦めていたんだろうと思います。長年祈り続けていたことさえももう忘れてしまった、そういう状況の時に、そのザカリアが9時にあたって聖所に入って香を焚くという、そういう役割が回ってきたんです。本当に一生に一度あるかないかのそういう役割でありました。でザカリア自身はもう期待はしてなかった。しかしその聖所の中でこの主の使いが現れて、そして 子供が与えられるというそういう約束を受けるわけです。そのにわかには信じがたくて疑ってしまったがゆえに、ザカリアはその子供が生まれるまで口が聞けないというような状況 にはしましたけども、しかし彼ら夫婦はずっと覚えられていたわけです。淡々と主の前に正しいことを善を行い続けてきた。そして自分がそうしてきたことを自分の願いさえも忘れていたにもかかわらず、主の方がそれを覚えていてくださって、時が来てそれを成就してくださるということになった。ザカリアというのは主は覚えておられるという意味でもあります。主に信頼して主の目に善を行う、諦めることなく淡々と善を行い続けていく、その結果は主にお任せしているという人生を歩んでいきたいと思います。2つ目ですが、地に住み誠実を養えとあります。この地に住み誠実を養う、この言葉がイスラエルにとってどれほど大きな意味を持ってきたかということです。私思い出しますのはね、イスラエルのユダ王国がバビロンによって滅ぼされてしまう、国が滅んでしまい、そしてエルサレムは陥落し、神殿は焼け落ちてしまう、そしてそのユダヤの人たちの主だった人たちも、多くの人たちがその敵国であるバビロンに強制連行されていき、そこで捕囚の身となるわけです。その敵国で住むということになってしまうわけです。しかしその時に預言者エレミアが驚くべき主の言葉を語ります。もし開かれるんだったら開いてみてください。エレミアの29章の4節から7節です。その箇所で主はそのイスラエルのユダヤの民に向かって誠実さを失うなということを、誠実に暮らしていくことをやめるな、不遇であっても主に従う続けることを教えているんです。その地で主を礼拝し、そして主の御言葉を学び、今までと変わらず祈り続けることを教えているんです。エレミア29章4節から7節、主はイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、告げるということです。バビロンに行ったら家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ、妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、その繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。敵国に行ってあなた方は差別されたり、時に迫害されたり、辛い思いをするかもしれない。しかしその地で普段と変わりなく誠実に生きよ、誠実を養ってその地で生きよ、結婚して家を建てて、そして地を耕していけ、減ってはならない、またバビロンを恨んでもならない、復讐しようなどと考えてもならないということだろうと思います。むしろあなた方がその引いていったその町の、そのバビロンの町の繁栄を求めて、そこで主に祈れ、敵国バビロンのために祈れ、その繁栄のために祈れ、というふうに主は言われるんです。それが結局あなた方の繁栄にもなるのだから、ということであります。イスラエルはそういう命令を受けている民族です。そして70年後、また再びこの民は約束の地エルサレムに戻ることができるわけですけれども、しかしね、これはこの回だけでは私ないんだと思っています。このユダヤ人は以降ずっとこの2000年代迫害の中に生きていきました。特に紀元2世紀になって、1世紀2世紀になって、 その2つのユダヤ戦争の後、ユダヤの民は世界中に散らばっていきました。どこの国に行って住んでも迫害される、差別される、財産を没収される、時には虐殺さ、まとめて虐殺される、国外追放される、そういう憂き目に、苦しい目に何度も何度も遭ってきた。そしていつそのような目にまた遭うかわからない、そういう生活を外国で彼らは暮らすことになります。その時にどういうふうにして生きるのか、このエレミアの言葉だと思います。そこで増えよ、減ってはならない、家を建てて住み着き、畑を作ってその耳をためよ、そしてそのあなた方を迫害するその国のに住んで、そしてその国のために、その町のために繁栄を求めて、そのために主に祈れというふうに言われる。その町のために、敵国のために祈り続けよ、それがあなた方を生かす道だ。実際迫害され続けたヨーロッパの国々に住んで、彼らはその国の繁栄のために尽くしました。その科学産業の発展のために、経済のために、文化の発展のために、ユダヤ人たちはそれでもその国々のために多大な貢献をしてきたわけです。その結果がそのノーベル賞のおよそ4分の1をユダヤ人が占めるということになっていったわけです。ごくわずかな人口しかいないユダヤ人がそれだけのノーベル賞を取るほどに、その世界に対してもその貢献することになっていったんです。自分たちのを苦しめる、迫害する、差別するその国において、誠実に生きよ、誠実を養え、その繁栄のために祈れ、それが結局あなた方の繁栄になるのだから、あなたの心の願いはそのようにして叶えられるということであります。そして次に、もう一つ、小さなことでも全力を尽くすということです。申命記の6章の5節、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛せよ。その心、精神、力を尽くして主に従っていく、仕えていく、愛していくということであります。皆さん、私たちね、真のプロになりたい、プロのクリスチャンになりたい、そういう願いを持ちたいと思うんです。で、プロフェッショナルというのは、これ職業ということでありますけれども、アマチュアというのはそれを職業としていないということでもありますけれども、でもプロというのは単に職業としてそれでお金を取っているということでは私はないと思います。本当のプロというのは、どんなに小さなことでも、あるいは時にはつまらない仕事であっても、自分の持っている力と技量と時間と手段の許す限り、それをすべて使って引き受けたことは全力を尽くす、心を尽くすということであります。手を抜かないということです。それでお金をもらえなくてもということが分かっていても、手を抜かないということですね。私ね、これ要するにプロの例えば歌手とか、その音楽の、なす方にです、してる方にちょっと歌ってくださいってポロッと言ってしまったことあるんですね。みんなの前で やってくれないことはないですけども、本当はできないことだと思うんです。でプロだったらそんないい加減なことを、その準備もしていない、そういうところでそういうことをしたくないっていうのを私知らなかったんですね。簡単にできると思ってしまったんです。でもそうじゃないっていうことです。そこにある最善の最高のものを尽くしていくっていうことだろうと思います。まあもちろんその場で与えられているところで最善を尽くされたんだろうと思いますけども、手は抜かない。だから失敗しても弁解しない、 これは自分自身でも言うにもちょっと辛いことなんですけども、失敗したりうまくいかなくなると弁解してしまう。これね、プロのすることではないだろうと思います。仕方がないなどとは言わない。それはアマであってプロではない。だからクリスチャンとしてのクリスチャンのプロとして甘えてはならないと、もう一度自分にも言い聞かせたいと思います。誠実を養い、地に住んで誠実を養い、心を尽くせ、力を尽くせ、知恵を尽くせ。自分のためにではない、主のためにそうするんだ。そうやってプロのクリスチャンとして生きていくということです。私たちはこの誠実さっていうのを失った社会に生きています。もう不誠実がこの社会、もう政治からも経済からも一般のこの日常生活の中でこの国でも不誠実がもう何度も目にしますよね。例えばこの駅から教会に来るときにもね、その不誠実をいつも見るんですよ。それは皆さんお気づきだと思いますけども、自転車放置禁止って書いてあるじゃないですか。である前にお店の前にずらーっと、絶対にこのお店に入ってる人じゃないっていう、お客さんじゃないっていうほどに自転車がずらーっと一日中そこに並んでるわけですよ。でそれで自転車放置禁止っていうふうに貼られました。でしばらくの間そこに自転車は消えました。しかしまたそこに自転車が戻ってくるんですよ。で自転車放置禁止というその文字が読めないはずはないんです。でも読めてないのと同じ結果が出てるんです。これは文盲と同じなんです。倫理的文盲なんです。文字が読めるはずなのに、実際そこに書いてある通りにしないということは、それは文字が読めないのと同じ結果をであるということですよね。倫理的文盲なんです。読めてないんです。もしこれ私自身にも言うのは本当に恐ろしいことでもあるんですけど、聖書の御言葉を読んでいてその通りに行えていないんだったら、それは聖書を文盲と言ってもいいんだろうと思います。私自身もそういう文盲のところがある。つまり読めているはずなのに読んでいないのと同じ結果が出ているということです。不誠実なんです。でもね、そのことが自分で心に痛みを感じるということ、これとても大切なことだと思うんです。痛みを感じているかということです。でそのように自分が不誠実であるようなこと、不正をしたときに心にやましさを感じるか感じないかっていうのは、それはその人の心が生きているか生きていないかの一つの印になります。もし何にも生じないんだったら、やめさが生じないんだったら、もう腐りかけてるんだということです。おそらく自転車をそこに放置して学校に行ったり、あるいは職場に行ったりするんだろうと思うんです。ずっと置いてあるから。その時に学校に行ったり職場でね、その自分の自転車がどうなるかというようなことを全然気にしない、それはもう心が腐ってるとしか言いようがないだろうと思いますよ。でも私たちも場合によっては霊的にそういう悶々になってしまうということが起こるということです。でも感じるということはとても大切なことだと思うんですね。嘘、盗み、むさぼり、勧誘、そこで主に誠実に生きているという確信がなければ、私たちは祝福のない道をまた一つまた一つと選んでいくということになってしまいます。地に住み誠実を養え、誠実に歩むということは、それは誠実に歩んだからその通り報われるか報われないかの問題ではない。 報われるか報われないかではなくて、どちらにしろ私たちは誠実を尽くしていく、不誠実なことをして痛みが生じれば、それは本当に感謝なことです。まだ心が生きている、その痛みを大切にする、やましさを大切にする、悔い改めへと導かれていくからです。私たちには悔い改め、そして告白し、主の許しを受けるという道を受けているわけですから、いつもそこに立ち返っていくということです。そうしてまた生かされていくということです。3つ目、主を己の喜びとせよ。主が喜びの源であります。すべての喜びは主から来る。主を己の喜びとすること、それが私たちの生きる基準です。主を己の喜びとすること、それが私たちの、いやもうすべてです。でもそれと逆にね、主に喜ばれること、主に喜ばれることをする、それが私たちの基準でもあります。主が喜ばれることをする、それが私たちのすべてです。主に仕えるということを喜びにしたい。私たちこの教会においても、さまざまな奉仕があり、また皆さんも外でいろんな主に仕えるということをなさっていると思います。それを私たちの喜びとしていくという生き方をしたいと思うんですね。今年、コロナ禍が少し緩んで、久しぶりに、他が教団の集会に招かれて、この9月でしたか、大田区にあります、東京ライトハウスチャーチに招かれて、その盛会でご奉仕することがありました。行くとき、そのスーツケースにいっぱいその本を、ハニーノートなどをですね、積み込んで、そして、たくさん持っていきました。もうその教会で、久しぶりに感動を覚えましたね。その集会、広いんですけども、そして天井も高くって、ステージも広くって、そこにもうあの頃からその何人も その賛美リーダーたちが立って、そして思いっきり20分ぐらい、今日のように賛美をするんですね。久しぶりのそういう賛美の中に入って、心がこう震えるような思いがいたしました。そして主に仕えることを喜びとするかのように、私にもそういうこの出迎えといいますか、そのおもてなしをしてくださいました。その持っていったものは全部買い取ってくださいましたし、そしてお昼も夕食までも用意してくださって、そしてとても至り尽くせり、もうそれを喜びとしておられるんだという、そういうのをこうひしひしと私は感じて、帰ってきました。で、帰るときにですね、もちろんまた電車に乗って1時間半ぐらいかけて帰ってくるつもりだったんですけども、夜の7時ごろにもうなってましたが、その牧師、その教会の主任牧師の方が、私をこうこの久米川まで車で送ってくださるっていうふうに言われるんですね。いやいや、もう夜も遅いし、また帰ることを考えたら夜もう10時11時頃になってしまいますから、もうそんな遠いところまで来なくてももう構いませんよ、もう私たち自分で帰りますからというふうに言ったんですけども、いやもう送っていくというふうにお決めになってるんですね。そうすると、その一人で送ってくださったんじゃなくて、奥さんも一緒に乗ってこられるんですよ。で、奥さんは来る必要ないじゃないですか。で、奥さんの時間まで奪いたくないと思ったんですよ。ところが奥さんこうおっしゃるんです。牧師友人、夫が今度は帰ってくるときに一人で帰ってくることになるから、疲れてて眠ったら困るので、眠らせないように話し相手になるために一緒に行くんですというようなことでありました。そうしてお二人で送ってくださったんです。いやもう、そして私は家まで送ってもらったんですけども、これを喜びとしておられるということがひしひしと伝わってきて、 その心打たれる思いがいたしました。話はそれだけではありません。それでね、私の役割として箱舟民のこともお話ししなきゃいけなかったので、箱舟民のことを言いましたら、そしたらもうすぐにその箱舟民の、うち の教会のスタッフですけどもに来てもらってくださいということで、それで加藤新さんとそして千春、この2人が土曜日に招かれて、そしてその教会に行ったんですね。ところがその教会に行ってみたら、牧師たちだけではなくてスタッフを全員、そして、その役員の人たちも全員来て迎えてくださって、そして私たちと同じようなおもてなしをしてくださったというんですね。もうそれに本当に驚きました。ちょっと私たち自身はそんなことはできないんですけども、それを喜びとしてしておられ、何も私たちのためというよりは主に使えるということを喜びとしてなさっているということがこう伝わってきたんですね。主を己の喜びとせよというのはこういう生き方だろうなということを見せられたように思います。皆さんね、自分でもこういうのあれなんですけど、語る、それを語ることが重要じゃない、それを見せるということが大切なんだと思うんですよ。よくヘブライ的な言い方を、ヘブライ的なってこういうことを言いますけども、辻元先生はこのヘブライズムをヘレニズムで語ってるって言いましたけど、それはもう当たり前のことなので、ヘブライズムというのはそれは語ることじゃないんです。本当は見せることなんですよ。体験することなんです。見せることなんです。だからまさにそのように言葉だけではなくて、教えるというよりも見せるということをしていくということ、これが誠実を尽くすこと、主を己の喜びとするということだろうと思います。最後ですが、主があなたの心の願いを叶えてくださる。皆さんね、主が心の願いを叶えてくださると約束しておられます。それはそのこの主に信頼して善を行ったならば、地に住んで誠実を養ったならば、主を己の喜びとしたならば、そうすればあなたの心の願いを叶えてくださる。確かにそうかもしれません。でもね、そういうふうにはどうもなってないようなんですよ。どちらでも取れる。むしろ主があなたの心の願いを叶えてくださるから、いや、もうあなたの心の願いを叶えてくださっているから、あなたに永遠の命を与えてくださっているから、この地であなたを豊かに祝福してくださるからこそ、主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養い、主を己の国の喜びとして生きるんだよというふうに言われているんだろうと思います。私たちはキリストを信じる信仰によってすでに神の国に入っている永遠の命で創造主とつながっています。故に主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養っていくんです。努力すれば叶うこともあります。しかしどんなに努力しても叶わない夢もあります。でも一方で、期待していなかったその心の願いが主の恵みで一方的に何もしてないのに実現するということもあります。熱心に祈ったわけではありませんけども、それでもなんでこんな祝福を受けるのかというような祝福を受けることもあります。でも祈り続けているけども、未だ叶えられていない、本当に叶えられるんだろうかというような、そういうこともあるだろうと思います。正しいことを主の目に善を行っているのに、それが報われないということもあると思います。皆さん、それでも それでも私たちは主に信頼して善を行います。地に住み誠実を養い続けます。主を私の喜びとし続けます。それがプロのクリスチャンの生き方です。もう一度この思いで新しい年を始めたいと思うんです。そのようにし続けていったときに、主の憐れみを私たちは受けて、あのザカリアとエリサベツ夫婦のように恵みを受けるかもしれません。私たちの心の願いは叶えられる。そのことがこの約束の通り実現する、そのことを信じたいと思います。お願いいたします。天の地なる神様、この1年ありがとうございました。この詩篇37編3節の4節のこの御言葉を私たちは掲げてまいりました。毎週あるいは毎日この言葉を唱えていきました。これは私たちの励まし、また私たちの鏡、私たちの希望でありました。ちょうどこの生き方を私たちはプロのクリスチャンとして続けていきたいと願います。すべてはあなたのお心次第であります。あなたは私たちの心の願いをすでに知っておられます。そのように知られているということをまず心から感謝いたします。そして私たちは信仰を持ってその願いをあなたご自身のために成就してくださるということを信じます。主よ、どうぞお一人お一人のその心の願いをもう一度あなたにさせてくださり、それ以上にこの通り詩篇37編3節4節の言葉通りに生きたいという思いをあなたにさせてくださいますようにお願いいたします。そしてまたこの通りになったというその喜びを互いに分かち合いたいと思います。またそうでなくても励まし合いたいと思います。主よ、どうぞそのように私たち神の家族として新しい年も歩んでまいります。どうぞあなたのご願い通りに私たちを祝福してくださいますようにお願いいたします。どうぞしばし皆さん主の御前に祈る時間を取りますので、どうぞお祈りください。